様、おはようございます。今日いよいよ使命記の終わりの部分、第3部分と言っていいと思います。使命記は、ここに至るまで、モアブの草原アラノの、放浪を終えて、いよいよ約束の地に入ろうとするまでの歩みを振り返ったのが第1部。第2部はこれから約束の地のところに入って、そしてどのように神の国を建てていくかということを新たな世代にもう一度具体的に律法をどのように守っていくかということを教え、そして祝福と呪いの誓いに入るための備えをしていきます。そこには神の言葉を守るなら祝福、神の言葉に逆らうならば呪い、呪いというと私たちの国では恨みつらみを果たすという、そういう相手を損ねる悪い思いの働きを指すことが多いんですけども、基本的に正義が踏みにじられた時に、正当な怒り、正当な裁きが、されるまで気が済まないと言いますか、正義が回復されない、正義が回復されるようにという願いと言いますか、そうしなければ皆が平安を持てないという、義が損なわれてそれが回復されるようにという、猶予状態、それを呪いと言います。それは、具体的には犯罪が、なされて、まだ捕まっていない、そして犯人は、自分のした悪について、相手が弱いんだなどと言って嘘吹いている状態に対して、これではいけないと皆が思いますし、神様もこのままではいけないと考えらっしゃる、そういう状態のことを表しているのです。ですから当然神様は呪いを持ち、また呪いを果たされます。本来は清いことなのです。そして神の御教えを前に、神様がこれから誠実にそれを守るときに祝福があり、そしてそれを不実に損なうならば神様の怒りを受ける、そのことを覚えてこれから約束の地に入ります、約束の地で主に従って歩みますという誓いを果たす宣言なのです。そして使命記の呪いの部分が大変多いんですけども、神様は忍耐をもって民を導かれますけども、それでもなお無視するならばだんだんと厳しい裁きが及び、ついには悔い改めない結果として滅ぼされることになります。しかしそれでも神様は、あなた方が立ち返るならば恵みによって許し救い回復しますという新約に至るまで、世の終わりに至るまでの神様の深いご計画を宣言して、御言葉から外れないようにモーセは 先のことも心配ながら語り尽くした上で召されていく、これが新明記の今日から見るところの祝福と呪いの箇所です。では今日の箇所を拝読して見ていきましょう。新明記の27章の1節から10節を購読いたしましょう。新明記27章1節から10節。モーセとイスラエルの長老たちは民にこう命じた。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。渡ったらそれらの上にこの御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの父祖の神主が約束された通り、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地、乳と蜜の流れる地にあなたが入るためである。そこにあなたの神主のために祭壇を、石の祭壇を築きなさい。それには鉄の道具を当ててはならない。またそこで交わりの生贄を捧げて、それを食べ、あなたの神主の前で喜び楽しみなさい。それからモーセとレビ人の祭司たちはイスラエル全体に告げた。イスラエルよ、静まって聞きなさい。今日あなたはあなたの神主の民となった。お父様、主のお言葉を大切に心に刻むことを聖書は教えています。石の板に刻んで記されたように、私たちがご聖霊によって御言葉を心に刻まれ、そしてそれが亡くならないようにしてくださったこと、本当にありがとうございます。改めて御言葉に生きる民として私たちを整えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたところ、これは約束の地に入りましたら改めて主の言葉をしっかりと心に刻むように、石の何と言いますか、記念碑、祭壇ですね、石の祭壇に御言葉を刻んで記念とし、そしてそこで礼拝を捧げなさいと教えられている箇所です。神様の祝福は御言葉にあります。御言葉を土台にし、御言葉を心に刻んで、それによって生きることによります。モーセは人は何で生きるかというところで、人はパン だけできるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると、そのことを教えるためにまだイスラエルが旅の途中、ずっとマナーを持って養い、そのマナーは人が労せず神様がご自身の御子に従って備えられ、そして安息日、礼拝の日には集めなくてよいように前の日に倍の量を取って、その日だけですね、マナは2日持たないで朽ちてしまう、腐ってしまうものだったんですけど、土曜日の安息日の前の日には収穫したものを2日保たれるようにされたんですね。全く同じものなのに大変不思議ですけども、神様の言葉に従ってこそ私たちは生きられることを40年間神様はマナーを降らせることを通して教えられました。そこには人の思惑は全く役に立ちませんでした。マナーはただ神様が天から降らせてくださるもので、作物や家畜を育てるのとは全く違います。そして荒野ではそれができない場所でもありました。飲む水もまた神様によって伝えられました。神様に頼って生きるのだと、神様の言葉に従って生きるのだということを、この新たな世代はもう子供の時、また生まれた時から心に教え込まれてきました。そしていよいよそうでない方法で生きられる、また豊かに自分の裁量を発揮できる約束の地に入ろうとしていました。確かに自由が与えられました。いろんな可能性が満ち溢れた場所です。しかしだからといって主を忘れてはならないと、まず入ったら誓いを新たにして御言葉に従うことを心を新たに誓うようにと教えられたのです。私たちもこの豊かな時代に置かれています。しかし御言葉に従う時こそ全てを与えてくださる神様の祝福のもとに歩めることを覚えましょう。11節から26節までは、誓いをどのように下げるかということについて、教えられている箇所です。総数200万にも上るような民や、部族ごとに二手に分かれ、谷を挟んだ二つの山のところ、ゲリジム山とエバル山に分かれ、そしてレビ人たちは、祭司とレビ人たちはその谷に集まって、そして誓いの言葉を、神様に誓いますという言葉を、山の上にいた、集まっていたそれぞれの民に向かって語ります。そして民はアーメンと唱和する。 そういう式を行うように神様はここに命じております。テキストに書きましたけども、エバルさんとゲリジムさん、このゲリジムさんはイエス様の時代にはサマリア人の祭壇があった場所ですけども、この2つのなだらかな山なので民はそこに登って集まることができます。ヨルダンから30キロほど西に入ったところです。西に向かって進んだ民は南北に道の右左に山があるので、そこにゲリジム山にはシメオン族、12節ありますね、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミンと、また13節にはルベン、ガド、アシェル、ゼブヌン、ダン、ナフタリと、すいません、レビ人も、失礼いたしました、ゲリジムさんにいましたね、ごめんなさい。そして、レビ人は、宣言します。15節以降ですね、大声で叫びます。そして民はアーメンと、祝福する側はエバルさん、呪いを受ける方はありません、祝福の側はゲリジムさん、そして呪いの側はエバルさんにいます。そして、祝福の側、そこにレビ人がいまして、自分たちは、神の言葉の側にいる、そして、呪いの側の人たちに、命じるわけですね。15節、職人の手の技である主が忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。2番目には、父や母を軽んじる者は呪われる。3番目には、隣人との地境を移す者は呪われる。次に18節に、目の見えない人を道に迷わせる者は呪われる。19節、気流者、孤児、やもめの裁きを曲げる者は呪われる。20節、父の妻と寝る者は自分の父の恥を晒すのであるから呪われる。21節、どのような動物であれそれと寝る者は呪われる。22節、父の娘であれ母の娘であれ自分の姉妹と寝る者は呪われる。23節、自分の妻の母と寝る者は呪われる。24節、密かに隣人を打ち殺す者は呪われる。25節、賄賂を受け取り人を打ち殺して咎のない者の血を流す者は呪われる。26節、この御教えの言葉を守ろうとせずこれを実行しない者は呪われる。 そしてレビ人の呼びかけに対して民は皆アーメン。ここには偶像礼拝と不道徳とまた不正、それを一つ一つ挙げて、その一つでも破るならば呪い、神様の裁きを、怒りを受ける、そのことを承知していますので守ります、違反しませんとの宣言をさせるのでした。テキストにヤコブ書の2章10節を引きましたが、そこには律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。一つ守ったから、いや、すみません、一つ破っても他は守ってるから大丈夫ということはないというのです。さて、このように誓った民ですけども、後の歴史を見ますと、もう早速破り始めてしまった。そして何度も主が忍耐して許し、またこのままではいけないということで戒めのために裁きをされて、民はまた悔い改めるんですけど、また犯してしまうということを繰り返し続けてきました。補修という、最終的な裁きを受けて、さすがに見える偶像礼拝は一掃されました。しかしながら見えない偶像礼拝、こともあろうに神様の御教えを偶像にしてしまい、約束の救い主を拒んでしまったと。こともあろうに神様の言葉、神様の言葉を曲げて罪を認めるのではなく、私は守っているというために御言葉を曲げたと、そういう恐ろしい罪を犯して、自分は正しいと言い、救い主を罪あるものとしてしまいました。本来ならば彼らこそ真っ先に呪いを受け裁かれるべきものだったんですけども、この祝福と呪い、それを神様は廃棄するのではなく成就するために救い主を送られました。どうやって成就するか、すべての呪いを御子キリストに負わせることを通して成就されました。そして私たちに罪の罰を受けさせないで許しを与え、許すばかりか魂を清め、御言葉を心に刻んで守れるようにしてくださいました。ですからキリストにあるものは罪に定められることは決してありません。この最終的な恵みの中に私たちは生かされており、ただ福音を信じるだけで罪を許されて永遠の命をいただきます。旧約の歴史はこれ以外に道はないことを証明すると同時に、この恵みによって 完全に神様に受け入れられるものとされることを私たちに教えるために、福音以外の方法では決して義とされないことを証明するために、イスラエルとの関わりを通して神様は私たちを福音に備えさせたのです。どんなに重たく誓っても守れなければそれはかえって災いをもたらします。もちろん信じた時にですね、完全に許されるんですけど、完全に清くなるかといったら生涯かけてです。神様は清いと宣言した通りに私たちを導いてくださいますが、一歩一歩進んでいきましょう。感謝のことに神様は決して見捨てないと、必ず完成すると恵みによって約束してくださいました。私たちは、モーセが伝えたようにですね、あなた方は守れないであろうと言われてしまう民ではなく、私が許す、あなた方は失われることはないと宣言された中を歩まされています。恵みのうちにあるのだから罪を犯そうではなくて、より主に喜ばれるように進んでいきましょう。ヨシア記に入りますと、8章にこの出来事が、この命令が実際に行われたことが記されています。ヨシア記の8章を見ていただけますか。8章30節以降です。それからヨシュアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの子らに命じた通り、またモーセの律法の書に記されている通り、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の捧げ物を捧げ、交わりの生贄を捧げた。ヨシアはその場所でモーセがイスラエルの子らの前で書いた律法の写しを石の上に書いた。全イスラエル、その長老たち、司たち、裁き人たちは、キリュシャもこの地で生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、半分はゲリジム山の前に、もう半分はエバル山の前に立った。それは主のしもべモーセが以前命じたようにイスラエルの民を祝福するためであった。その後ヨシアは御教えの書に記されている通りに、律法のすべての言葉を祝福も呪いも読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシュアがイスラエルの集会全体及び女と子供たち及び彼らの間で生活する寄居者の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。この普通の祭壇はもうすでに用意されていて、幕屋の祭壇ですよね。アカシアの木で踏まれ、金を、聖堂ですね、聖堂を張って作った四角い祭壇です。これは天にある祭壇を予表するものです。しかし鉄ののみを当てない、ただそのままあった石に立法を 刻む、神の御教えを刻む、その上で守る者は祝福され、守らない者は呪いを受けると。そのままの石、それは何を表しているでしょうか。生まれつきの私たち、そこに神様が御言葉を刻んでくださることの印です、予表です。そしてイエス様を信じるときに、エレミア書に予言されたように、主の御教えが心に刻んで守ることができるようにされるのです。私たちはイエス様を信じたときに御言葉を心に刻んでいただきました。それは決して離れることがないんです。だからこそ主の御教えに生きていきましょう。まだまだ完成に至っていませんけども、しかし神様は御言葉を心に刻んだ通りに私たちに成就してくださいます。御言葉は私たちの力や意志を超えて私たちに救いを成就させるんです。そのことを覚えて、不安だからではなく平安だから、恐れるんではなく愛と感謝を持って御言葉に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか神様の御心が私たちのうちになりますように、御言葉によって、それは神の言葉キリストによってにもつながります。キリストによって歩もうとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。